九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は薩摩ガラス工芸、中根大木。幕末に誕生し、わずか十数年で途絶えた薩摩切子を100年の時を経て現代によみがえらせた薩摩切子作家。雄大な桜島を望む工房で、その復元のみならず鹿児島の風土から生まれた平成の創作薩摩切子も手掛けるなど、薩摩切子の新たな物語を紡ぐ大木さんのその場所、鹿児島への思いを。
花村優作です。
成瀬薫です。
このお二人と一緒に探ります。
ロケーション、その場所。
私は今かつて薩摩切子が作られていたエリアにある尚古集成館に来ています。あ、これがそのまさにこちらで作られていた薩摩切子。これを中根さんが復元しなさいというふうに言われたわけですか？
そうですね、はい、私がこの鹿児島に来て初めて見た本物の薩摩切子がまさにこの客付き二物というものだったんですけれど、尚古集成館の入り口入ってすぐ正面にこれが一つポーンとこうライトアップされて飾られていて、あ、これが薩摩切子かってもう見入ったのがまさにこの切子ですね。
すごく繊細な模様が施されてますね。
そうですね、最初にこれを君に復元してほしいって言われた時には、うん、当時私はガラスの学校でコップとかお皿、はい、そういったものは彫ってたんですけど、うん、こういう足のついた器だとか、うん、蓋がついてつまみがついている、うん、こういった形のものを、まあ、彫ったこともないし、こう器と足の継ぎ目のとこなんか一体どんな道具で彫るんだろうかって思いながら、ああ無理だ、こんなのは掘れないな私にはって思いながら、でも掘れないとは言えない、うん、そんな中でただ見入って眺めていたっていうのが出会いです。
でも文献とか設計図みたいなものっていうのはないわけですよね。
そうですね、もう鹿児島ではその、まあ、紙ベースの当時の設計図とか絵図面とか全く残ってなくて、この本物を見て本物を実測しながらそれをこう真似て復刻することで少しずつ学んでいきながら研究したようなところでしょうかね。
はい、一番の苦労っていうのはどういうところですか？
ガラスの専門学校卒業してすぐに来たので、うん、自分としてはまだ技術がない、その中で教えてくれる人がいないので、うん、ここはどうやって掘るんだろうとか、どんな道具を使ったんだろうなんていうことも聞くに聞けないし、全てが苦労でしたね、うん、もう本当に分からないことを自分で一生懸命解明しながら、一点復元したらまた次新しいものみたいな感じで、この客付き二物にでもたどり着いたのは2年半か3年ぐらいでここまでたどり着けたの で、はい、非常に短期間にたくさんのものをこの本物から学ばせていただきましたね。
田原さん、うん、当時の薩摩切子を前にしていかがでした？
まずですね、客付き蓋物、うん、足がついてて蓋があるってもうね、うん、見るからに難しそうもうすっごい複雑な感じの作りで、であと思ったのはこの透明の部分が時間を経てね、なんか柔らかい透明になってるっていうかな、そこにもなんかすごく時間の厚みを感じましたね。
そうやってこう苦労しながら大木さんが復元したその薩摩切子っていうのはどれくらいの種類とかどれくらいの数あるんですか？
ですね、最初は小さな小鉢などから始めて研究を重ねて、うん、今では30から40種類それぐらいの数の薩摩切子の復元に成功したそうです。
40、
でその大木さんたちが復元した薩摩切子、今では鹿児島の町の中でも美しい輝きを放っていました。
薩摩切子のライト、内側から光が当たっているので本当綺麗ですね。この都市の夕暮れにレトロな雰囲気を付け加えて見守ってるっていう感じが本当素敵な佇まいです。 高麗橋の欄干に薩摩切子の街灯がありまして、本当に皆さんに親しまれてるんだなというふうに感じましたけれども、この鹿児島っていう場所はどういった場所になりますか？
いつもこの仕事で工房に向かってくると必ず目の前に桜島がそびえているのを本当に365日毎日見るんですね。それを桜島を見て、あ、今日は綺麗だなとか今日は霞んでるなっていうのを見て工房に入って仕事をする、なんかそれをしてるとやっぱり自分もどんどんと鹿児島人になってくるんですね。もともと私鹿児島出身ではなくて関西で生まれて熊本で育って仕事のためにこの鹿児島に来たんですけれど、やっぱり一番ここに住んでる時間も長いですし、鹿児島がふるさとのような感じになってますね。
やはり薩摩切子、鹿児島で生まれた工芸品ということで、その作る上でもやっぱり鹿児島っていうのは強く意識されますか？
一番最初に鹿児島を意識したのは、実は展示会で北海道に薩摩切子を持って行って、そこに来てくれたお客様が、この色は南国の色、鹿児島の色よねって、北海道で工芸を作っても絶対こんな色は使わないわっておっしゃったんですよ。それを聞いて初めて気づいたんですよ。あ、この濃ゆいはっきりとした鮮やかな色味って南国の強い光の中だから生まれた色なのかと、あ、ここに実は鹿児島があったんだなってもう気づかせていただいて、もともとはもうちょっと淡い色の方がもっとグラデーションが出るのにとか、他のカットガラスを見るともっと薄い色だったりするのに色が邪魔して料理が映えないんじゃないかとかって考えたこともあったんですけれど、気づかされてからやっぱりこの個性を生かしていこうって思ってデザインするようになりましたね。だからこそ二色着せという、また鹿児島の自然の中の色をガラスの中に取り込む、そういった発想にもつながったのかなと思います。
田原さん、この薩摩切子の色ってやっぱりその鹿児島の強い日差しの中だと確かに美しく映えるでしょうね。
そうですね、室内の淡い光の中でしっとり見るのもいいんですけれども、やはりこの鹿児島の強い日差しの中で見るとその輝きが一層際立ちますし、なんだろう、この日差しに負けない強さっていうかな、そういうのを感じますね。
その薩摩切子っていうのは一昨年の2015年に復元30周年を迎えたんですよね。
その大木さんは節目っていうのをとても大事にされてるそうです。
自分が復元というところから始まったので、10周年20周年とかあるんですけど、10周年の時にもまだまだだなと思って復元に立ち返ってたんですね。でやっぱり20年経った時には随分と自分の創作が進んだんですけれど、やっぱりこの先どうしたらいいのかって迷いがあって、それでやっぱりまた原点に立ち返ろうっていう思いがあったので、この30周年も随分とまた新しく前に向いて未来志向できたんですけれど、やっぱりこの節目の年は原点に立ち返って、もう一度原点の良さと素晴らしさというか、その魅力を自分の中にしっかりと意識づけて、そしてまたさらに10年頑張っていこうかなって思う、やっぱりその節目の年には必ずそういったことをしております。
もう一度復元にトライするとか、そういう
10周年20周年の時はそれもしましたけれど、この30周年は実際に作ってみるではなく、思い出をたどるというか、あの時の感覚とか、この時にはこういった気持ちで物を作ってたなとか、そういったものを自分の中にもう一度こう蘇らせて、その時の新鮮な思いとか、そういったものを再確認する作業でしょうか。
やっぱり大木さんにとってのその復元を手掛けたっていうことがやっぱり創作の原点でもあるわけですね。
そうですね、やっぱり教えてくれる師匠がいなかったので、もう当時のものが自分の師匠なんですよ。だからやっぱりその先生の魅力というか師匠の声っていうのをやっぱり常に自分の中に持っておきたいなっていう、そんな思いがそういう節目の年にはやっぱり原点に立ち返るっていうことになるんだと思います。
やっぱり30年経っても教えられるところってありますか？
はい、復元品って本当に掘って初めてその難しさが分かるっていうか、よくこんな面倒くさいことを当時の人はしたなって思いながら気づかされることって本当にあるんですよ。なので本当に師匠です。職人としての成長 人としての成長もこの復元という仕事の中でさせてもらった気もしますし。
田原さん、大木さんはそうやってこう節目節目に原点に立ち返ってきたんですね。
そうですね、あの座右の銘っていうのをちょっとお聞きしましたら、はいはい、道は無窮なり。無窮っていうのはあの極まりがないっていう意味らしいんですけれども、うん、やはりこの伝統工芸っていうのはこれでいい、これで到達点っていうのはない世界なんだっていうふうにおっしゃってました。だからこそこう節目節目でね、こう原点に立ち返ってまたその極まりのない道をこう進んでいかれるんだなというふうに思いました。
復元するために一本一本の線の深さを真似ようとか、なんでここにこの柄入れたんだろうなんて思いながら彫っていると、だんだんだんだんこうやっぱり物と対話するような感じになってくるんですね。カットしながら頭の中に当時の職人の声が聞こえてきて、お前ここの抜き加減を間違えるなよとかですね、当時の人に教えてもらっているような気がしながら彫ってました。なんかそれも本当に素敵な時間だったなって感じますね。